今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして、魅力ある富山県と射水市を人と文化の交流から発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会代表であり、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イローナさんです。
よろしくお願いします。
よろしく。また声色ですかそれ。
え、そんな変わるんですか。
なんか違うんですよね、
イローナさん。無意識に
変わる、はい、
なんかこのマイクがあると。
あ、本当。
いや、まあ、じゃあもう一度、ね、いいですか。
はい、
よろしくお願いします。
はい、いい感じですね。はい、というわけでイローさん、よろしくお願いします。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院がお送りします。
はい、今週のゲストは先週に引き続き富山市府中町三沢谷にございます山藤ぶどう園蓬莱さんワイナリー社長山藤茂則さんにご出演していただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
社長はもう見かけからもうダンディでかっこいいですもんね。
めめ口が上手ね。
いやいや、全然もう50代みたいなね。
まあ、よいしょ、まさかまで。
社長、お若い頃、子供の頃って、どんな生活をしとられたと。
何歳ぐらいの時ですか。
10代の頃とか。
そうですね、その頃はね、うちもね、楽じゃなかったんですよね。
あ、そうなんですか。
非常に苦しい時代があってね。まあその頃は僕中学高校行っとったんだけどね、
はい、
だけど、まあ、その頃は今ほどそんなにワインの方も売れないし、大変苦しい事情がありましてね。
は
まあ、でも、まあ、おかげでいろんな経験させてもらってね、
はい、
まあ、今生きとるのかなと思いますね。
あ、そうですか。その頃はやっぱりもう勉強が大好きとか、
スポーツ大嫌いでしたね。
大嫌い。
大嫌いでした。
今英語もご堪能ですし、そのお医者さんたちともお話しすると、地頭ということをよく言われるんですけども、勉強してなくても、勉強嫌いだっていう人に限って地頭がすごくいいもんだから、何でもすぐ覚えちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
はい、まあ、山藤社長もそんな感じだなと。
まあ確かにね、いろんなことに興味は持ちますね。
あ、そう
ですから、興味を持つとやっぱりちょっとかじりたくなってくるじゃないですか。そうするとやっぱりちょっとだけ勉強するんですよ。
そのちょっとがやっぱり大きいんですよね。吸収、一つを聞いて十を知るみたいな。
まあそんな大したことじゃないんだけどね。
いやお話の中にまあ、ワインがあまり売れない時期もあったという、
そうですね、
そのビジネスが忙しくなっていくっていうのは何かこうきっかけがあったりとか。
そうですね、大阪万博はご存知ですか。
あ、わかります、はい、わかります。
大阪万博がある頃から少しずつね、やっぱり日本の人もね、海外に結構出かけられたんですよ。
はい。
で、帰ってきて、ワインの味も覚え、
はい。
それで万博の時にもワインもたくさん出て、ほんで、少しずつワインの商品が認知されてきて、まあでも、その頃は割と高価な飲み物で、ちょっとステータスなところがあったんですよね。
はい。
そうこうしてるうちに、ボジョレが出てきて、
はい。
世界中で日本が一番早く飲める国だという、そういうキャッチフレーズで、
はい。
夜中の12時に、ボジョレを飲むというのがステータスだったんですよ。
は
い。それからワインの方がぐんぐんぐんぐん認知されて伸びてきたんですよね。
はい。
で、まあうちもね、新酒出せんのか、じゃあ俺とも出してみるか言ってね、それから僕とでも新酒を出すようにしたんですよ。
は
い。そしたらやっぱり若いワインっていうのは、
はい、
結構荒れ削りなんだけども、
はい、
ブドウの香りがして、これがまた飲みやすいんですよ。
は
ー、熟成タイプの違って。
はい。
逆に熟成させたワインっていうのはワイングラスの中に入れると、
はい、
空気と触れ合って香りがね、はい、変わってくるんですよ。
は
ー。そうするとその香りを楽しみながら、あるいはそのワインの色を楽しみながら飲むと、
はい、
料理と一緒に飲むというのが熟成タイプのワインなんですよ。
はい。
新酒っていうのはもうカバーイでガバガバーっと飲んでも美味しいんですよ。
へー。
はい、それから新酒が出るようになってから、富山にもいろんな観光地ありますからね、うん、はい、そこにあのうちのワインを少しずつ置いてもらうようになってから、はい、少しずつこう増えてきたんですよ。まあ、今県内でもワイナリーっていうのが北陸3県で6社ほどなりましたね。
あ、そうですか。
当時はうち1社だった県だけどね、はい、でも今はその6社で北陸のワインというものを皆さんに知ってもらおうということで、はい、北陸ワイナリー協会というのも作ったんですよ。
あ、そうですか。
そうするとやっぱりみんなでそのワインを出すことによって非常にそのワインの底上げがなってくると、
はい、
皆さんに気軽に飲んでもらいましょうと、はい、いうことですね。
はあ、
そんで前口あたりでも毎年収穫祭っていうのを選んですが、
はいはい、
これがね発酵途中のこれがまたうまいやつ、
うん、
これがね発酵して1週間ほどで飲むの、
はい、
そうするとねどんな味するかというとブドウの味がして、
はい、
ブドウの甘みが残ってて、
はい、
それでアルコールも出てる、
はい、
冷たいから美味しいの、
はい、
それを1日限定でやるんですよ。
は
これはね、あの前にドイツに行った時にミュンヘンで、
はいはい、
オクトーバー10月ですね、はい、あの頃ワインの仕込みの時期なんですが、はい、その時期しか飲めないの、
うん、
ドイツ語でフェイダバイザーって言うんですけどね。でそれを飲んでしてからね、なんとかあれならんもんかな思ってね、はい、ほんで考えとって3年後ぐらいにようやくね、よしやったろちょんで、
はい、
税務署にこんなのやりたいんですがって相談に行ったの、
はい、
ったらいいんじゃないですかこれ、これ簡単だよ思ったんだけど、いや1週間前に乗ったら、はい、税務署がお声がかかってね、
はい、
山内さん実はこんな書類が何げって出てた、はい、それまでに許可されとらんやつが今年の9月から許可されると、
はいはい、
そんなことだんだんもう準備して戻るよそうだよね読んで、まあ、とにかく書類は上はね全部整えて、
はい、
なんでもう最初にやったんですよ、
はい、
日本で最初に。
あ、そう
なんだ。これがねまたどっから聞いたか知らんけどね、東京からでもね来られるの。
は
んで、いや日本でこんなフェイダーバイザー飲めるのじゃ思いませんでしたみたいな。だからこのワインっていうのはそのワイナリーで直接じゃないと飲めないんですよ。だから皆さん今年ぜひお越しください。
ありがとうございます。
いやすごいワイナリーちょっと行かせていただいたんですけども、すごい心地よくてですね、なんか広大で本当にそのリラックスができて、そのリフレッシュができて本当にまた行きたいと思いますね。
そうですか、
はい。
ロシアにもワイン文化ってあるんですか？
ありますね。ただロシアはちょっと気候が厳しいので、あの南の方のロシアでは生産されてるみたいですよね、ワインは。ただそれも歴史がありまして、ペレストロイカの前ですと、はい、うん、そのブドウ畑の面積はなんか世界で4番とかだったみたいですけれども、そのソビエトですよね。でもそのゴルバチョフさんですね、はいはい、1985年の時に反アルコールキャンペーンというのをやりまして。
あ、そうなんだ、
はい、でその時にたくさんのブドウ畑を伐採されたんですよ。
あら、そうなんですか。
もうそれでそのあるデータによりますと、戦争の時にその 22% ブドウ畑がなくなったのに対して、そのゴルバチョフさんの時は 30% がなくなったと、伐採されたと言われてるんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。それでその歴史があるので、なかなかそこから回復できず、まあ今は少しずつ回復しているみたいですけれども、でもまだまだその原料が、国産原料が足りないと言われてます、
ね、でしょうね、はい、だからお酒の文化っていうのはやっぱりその国その国によってそのあるんですよね、
そうです ね、あの法律の問題もあったりとか、あの禁酒法があるところもありましたし、あとロシアだと僕ウォッカばっかりしか使わなかったりとかします。
ウォッカはねやっぱりロシアでウォッカ飲むと美味しいですね。
あ、本当ですか。
美味しい。もう僕らも行った時にラッパ飲みしました。
あ、そうなん
ですね。さすがですね。
美味しかった。また同じもの買ってくるんですよ。辛くて飲めないの。
あ、そうなんですか、
はい、だからお酒っていうのはその国その国に根付いて、そこで愛されてるものは やっぱ一番美味しいですね。
ああ、そう。
だから、ワインでもね、富山で作ったワイン、日本で作ったワインっていうのはね、日本で飲むの超美味しいの。
ああ。
逆に、海外のワインを日本で飲むと、やっぱちょっと
違うんですよね。
違うんですよね。日本で作ったワインっていうのはね、日本で飲むのが一番うまいです。海外のワインよりもうまいです。
ああ、そう。
今日本のワインっていうのはね非常にレベルが上がってますから、
はい、
もう遜色ないです。
あ、そうですか。
大丈夫です。美味しいです。
は
だいたい富山のお酒はね、はい、ワインでもやっぱり富山の魚にもうドンピシャリ合いますね。赤白関係ないです。魚で赤飲んでも大丈夫です。
はい、
大丈夫です。
ワインを通しても富山県の文化を世界に発信しておられるという山藤社長の姿と、やっぱ本当僕たち見習わなければいけないなと思います。
なんかその山藤社長さんをワインと例えるとなんかスパークリングワイン楽しいですよね。
爆発だ
楽しいですよ。ぜひまた皆さん行っていただきたいです。
山藤社長、これからもっとこういうことをやりたい、こんなビジョンもあるとかあります？
そうですね、まあ、とにかく今4代目5代目が、はい、5代目まで今決まってますんで。
ああ、そうなんです
ね。まあ、これがどこまでやってくれるか、まあ、とにかく、まあ、力を合わせてね、
はい、
美味しいものを皆さんに飲んでいただけるようにね頑張ってくれればいいなと思いますけどね。あ、まあ、僕はもう最近はちょっとお手伝いする程度ですね。
たくさんの方もっともっと知っていただいたら嬉しいなと思います、
ね。そうですね、やっぱり皆さんにどんどんワインを飲んでいただいて、
はい、
元気になっていただければね、
はい、
そんな言えことないですね。
本当にね、本当にその通りでございます。はい、もう今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちの残したさまざまな名言で締めくくりたいと思います。
はい、今週は所得大使の名言です。
おお
、はい、我必ず正にあらず、彼必ず愚にあらず、共にこれ凡夫のみです。で、どういう意味かと言いますと、
うん、
私がいつも正者で正しいわけではありません、
うん、
相手がいつも愚者で間違っているわけでもありません、
うん、
私も相手も共に誤った判断をする人間なのであるということです。
所得大使も仏教思想
なんですね。はい、日本で広めたみたいですね。
そう、知ってるんですね。聖徳太子ってロシアでも伝わってるんですか？
あ、私初めて日本で知ったんですけども、あ、まあ、知っている人は知ってますね。
あ、は
い、
そうなんですか。
はい、
そうですか。はい、今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院がお送りしました。
山藤ぶどう園蓬莱さん、ワイナリー社長山藤重則さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ遊びに来てくださいませ。
また呼んでください。
はい、またぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、お相手は矢後義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカパカ